じゃあ、あの幹事の永井さんに、今日折田君もちょっと用意していないので、あの組織のリーダーシップ、素晴らしい経験です。じゃあ、お願いいたします。
皆様こんにちは。組織のリーダーシップ研究会担当の幹事の、永井陽子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本来でしたらあの担当理事が鬼沢雅人さんなんですけども、今日は、ダボスではなくてですね、京都で、重要な会議がありますので、そちらに出席のため、こちらは欠席ということで、ピンチヒッターとして私が今日お話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。ですね、今あの樋口理事のお話を伺っていて、都市計画って確かにそのすぐ思い浮かべるのは駅だとか、 なんか建物だとか外見的なものをすぐ思い浮かべますよね。そうすると建築設計とかそういうイメージなんですけれども、そこで住んでいるやっぱり人、その都市をその構成する人っていうのが生きて活動していない限り都市は生きてはいないわけですよね。それでやはりそこで、産業ができて企業があり、そしてそれに働く人がいて、そして働く人にいろんなサービスや食べ物を提供したりするまた商売ができて、そして農業があってと、そういうこう一つのそのユニットっていうんですかね、そういうものがまさに都市であるんだなっていうのを再認識いたしまして、私の担当するこの組織のリーダーシップ研究会としては、その都市を構成する重要なその産業、その企業のリーダーシップというそういうものを、勉強していきたいなというふうに、考えております。でまず今日はですね、あの素晴らしい経営っていうのを推進していこうとしてるんですけれども、そもそもこの素晴らしい経営っていうね、名前ネーミング、あるいは中身ですね、これについて、この背景、そういうものをからお話ししていた、いきたいというふうに考えております。あの素晴らしい経営というのはですね、実はこれあの藤原先生の作った言葉なんですね。どこでできたかっていうとですね、10年前なんですよ。10年前にできて、きっかけはですね、 MB 賞マルコム・ボルドリッチ・アワードっていうのがアメリカでありまして、あのレーガン大統領が作ったその産業を復興させるために設けた賞なんですね。で素晴らしい経営をしているその企業を表彰しようという、こういうものがあのもうアメリカで、その頃でも10年ぐらい経ってたんですけれども、今もうですからアメリカでは20年ぐらいになります。そういう賞がありまして、その賞にですね、報告会っていうのが、2日ぐらいかけて行われるんですね。ワシントン DC に実はですねツアーを組んで行ったんですよ。その時のどういうわけか団長が私でですね、中身はですね藤原事務所にほとんどおんぶに抱っこだったんですね。でまあ影の団長は藤原先生だったんですけれども、そこで聞いて、そして藤原先生がものすごい衝撃を受けたんですね。そこでそのカオスとかね、リーダーシップっていう言葉が出てきて、これはなんだというのが実は後ほどのベティン先生のリーダーシップ研修につながっていくんですよ。その端緒がまさにこの、MB 賞の報告会なんですね。でその報告会ではあのどういうことをやってるかっていうと、その受賞した企業が自分たちがどういう経営をしているかっていうのを順次報告していくんですね。で、MB 賞というマルコム・ボルドリッチ賞という名前っていうのは時の商務長官の名前を取って賞が付けられたんですね。アメリカというこういうことがありますよね。で、そこに行って、聞きまして、そして最初の初日でした。初日に みんなで食事をしたんですね。その時に藤原先生がその衝撃を語ってくれたんですよ。その聞いていると、もう直に聞いて分かりますからね。その本当に先ほど申しましたカオスを止めるものはリーダーシップだ、こういうことを皆さんが発表している人たちが言っていると、これは何なんだということで、これは勉強のする必要があるんじゃないかっていうことをまさにその掴まれたんですね。それでその時にそのリーダーシップをの前にそのアラインピープルっていう段階があると、つまり要するに組織づくりを人を集めてくるんですよね。でアラインピープルのがあって、そしてそこからストラテジーができて、そして組織と動きが始まって、ミッションバリュービジョンっていうのができてくるんだっていうのをその時先生掴まれたんですよね。それをその初日の日に、食事をしながら聞きましてですね、もうびっくりしたんですね。私はもう英語できませんし分かりませんから、通訳、同時通訳でやってたんですけれども、その同時通訳がですねひどいんですよ。日本語になってなくて何言ってるんだかさっぱり分かんない。専門用語がいっぱいありますから、専門の人じゃないと通訳できない部分があるんですね。それでちょっと私も頭きちゃって外して英語で聞いてたんですよ。何が何だかさっぱり分かんない。そこもですね、一日、たった一日聞いただけでその解説を聞いて、ああこの人はやっぱりおつむの出来が違うなというふうにもう思いました。でその MB 賞のですね、看板に書いてあるのがクエストフォーエクセレンスっていうんですよ。つまりエクセレンスね、エクセレンスを求めてと。このクエストフォーエクセレンスを藤原先生が素晴らしい経営というふうに訳されたんですよ。そこからずっと素晴らしい経営っていう言葉が、使われるように、なりました。でその MB 賞を、聞いてワシントン DC だったんですけどね。でワシントン DC からニューヨークに行って、でニューヨークでメリル・リンチに行ったんですよね。で私団長なんで、なんか挨拶しろとか質問しろとか言われたんですよね。もう藤原先生にここで英語でパッて言ったのが、私そのままいい、こういうのをやってましてですね、絶対に質問しろと。質問をしなかったら失礼に当たるしバカにされるから。でも耳だんぼで聞いててですね、それでもう Any question って言われたらパッ質問したんですよ。もう中身全然覚えてません。とにかくやるだけやればいいということでやったんですね。でメリル・リンチ行きまして、それからですねシアトルのワシントン大学に行ったんですよ。あの時は確かインド人、インドの先生でしたよね、がアマゾンのなんか研究されてる方が発表されて、そのリーダーシップ研修で使った教室で最初の勉強会が行われたんですよ。でそこから藤原先生はここでそのリーダーシップベティン先生を知り、そして今のその10年間のそのリーダーシップ研修というのが始まるんですね。だからあれがきっかけになったんだっていう考えっていうのがものすごくあります。でまあ、アメリカはそういうふうにして一生懸命立て直そうとしたわけですよね。で現実にやってったんですけれども、結局今金融資本主義と言われる実体経済というか、その産業はもう捨ててしまったと。でもう結局復活しなかったわけですよね。その原因は何かって藤原先生に伺ったら、お金を貸さなかったからだと。つまり産業育成のためにはお金が必要ですよね。それを金融会社はもう金融で金融を増やす、そういう方に走っていってしまって、産業にはお金がいかなかった。だからアメリカはもう産業はダメになってしまったと、こういう事情があるわけですね。で今ほとんど MB 症の場合は行政と軍とそれから病院がやってると、中心になってるっていうふうに、言われています。 で、その MB 賞に何で行ったかっていうのは、実は日本にもこの MB 賞を真似してですね、日本景品質賞っていう賞があるんですね。今でもやってます。で、そこで私審査員をやってまして、鬼沢理事は主任審査員だったんですね。それで本家本元に行こうっていうんで、勉強しに行ったのがこの MB 賞だったわけですね。でですね、あのこの MB 賞あるいは日本景品質賞っていうのは、どういう何を考えてどういう企業を素晴らしいと見て賞を与えているのかというとですね、実は仕組みを評価するっていうふうに言われてるんですね。要するにどういう仕組みで誰が人が変わっても変わらない経営ができる、こういう仕組み作りができている企業が素晴らしい企業なんだよっていう、こういう考え方がこの基盤にあるんですね。そしてその仕組みの中で、顧客の声を聞きながら、リーダーが経営者がリーダーシップを取りながら、どのように会社をストラテジーを作って、そしてその中で社員さんを教育していって、そして結果を出していくのかと。で、その場合当然情報システムというか情報がどうなっているのかっていう基盤が必要だよね。こういうような考え方で企業を見ていくのがこの日本景品質賞なんですね。で、この仕組みをが重要、これは確かにそうなんですね。で、我々もその仕組みにばっかりこう目がいっていた部分がありました。でもその仕組みを作る、あるいは実際に動くのは人ですよね。この人にフォーカスを当てないと企業経営っていうのは良くならないんじゃないかっていうのが、実は今新たに出てきている考え方なんですね。その今大企業を見るとよくお分かりになるように、社員が疲弊してますよね。なんか疲れ切っちゃってる、効率ばっかり利益ばっかり追求することがメインになってしまって、利益を出す会社がいい会社なんだっていうふうになっていって、したがって日本経営品質賞も利益を出す仕組みを作っている、いかに素晴らしい仕組みを作っている会社がいい会社なんだっていう、こういう、まあ、こう方向に行くようなところがあるんですね。で、これってちょっと違うんじゃないのと、もう少し人にフォーカスすべきなんじゃないのっていうふうに、考えていく、これがそのもう一つの考え方なんですけれども、もちろん日本経営質賞も人は大事にしてるんですね。理念っていうのは4つありまして、顧客本位、社員重視、それから独自能力と社会との調和と、こういう4つの理念を持っていますから、非常にトータルに企業を見ているということは言えるんですね。ところがどういうわけか、この仕組みだよというふうになることによって、どうも私自身もこう疑問が出てきてるっていうのが今あります。そして鬼沢理事ともいろいろ話してこともあります。で、一方ですね、日本には日本的経営と言われるものがありますよね。昔から近江商人の三方よしって言われているもの、相手よし、自分よし、そして世間よしと、こういうことをやっていくことが大事で、商売の基本なんじゃないかと。先生よく御用達っていう言葉使われますよね。御用を足すのが企業ですよね。そこにお役立ちがあって、そして、皆様に喜ばれて顧客満足があると、そしてそこで働いている社員さんも生き生きと働く、これがいい会社なんじゃないかっていう、そういう考え方ですね。で、この近江商人の考え方っていうのが、今実はこの坂本浩二先生が日本で一番大切にしたい会社っていうんで、10社でしたかしらね、出てます。私たちはまさに今 こういう会社にが素晴らしい会社だっていうふうに言いたいよね。でこういう会社を目指したいよねっていうのが実は今私たちが、考えていることです。でこの中では何が言われているかっていうと、日本経営新潮では4つの理念というふうに言いました。ここでは会社経営とは5人に対する使命と責任を果たすための活動なんだっていうふうに言ってるんですね。でこの5人っていうのは誰なのかっていうと、社員とその家族、それから外注先とか下請けさんの社員のとその家族、そして顧客、そして地域社会で株主なんですね。最後に来るのが株主なんですよね。で顧客も、4番目なんですね。これ私ちょっと読んで衝撃を受けました。私たちはその日本経営新潮で考えていた時は最初に顧客がありました。でだんだん変わってきたのは顧客満足と社員満足、どっちが大事なの、あるいはどっちが先に来るのって言った時に、満足した社員がサービスをしなかったらお客様は満足しないよねって、こういう考え方に実はこうかなってきているんですね。それをさらに進めたのはこの坂本浩二先生のこの考え方だなというふうに、思っております。でこの素晴らしい経営、日本経営新潮で考える素晴らしい経営っていうのはまさにこの仕組みと、そして人の幸せを追求する、こういうものとして実は、ちょっと実例を皆様にご紹介したいと思います。二つ、どっちもどういうわけか車の会社なんですけれども、ネッツトヨタ南国さんという会社と、それからあとホンダカーズ中央神奈川さんと、こういう会社があるんですね。で受賞企業なんですけれども、とにかくこの二人、横田社長と、が、ホンダカーズの社長は、すいませんお名前、最近年ですぐ記憶が外れちゃってお顔は出てくるんですけど、お名前はちょっと出てこないんですけれども、お二人の会社、まあ変人といったら変人なんですよ。本当にこの変人の社長が日本でも経営新潮でも MB 賞のような報告会がありまして、どういう経営をしているかっていうのを報告するんですね。この横田社長とそれからそのホンダカーズの社長っていうのは変人なんですが、一番大切にしているのがやはり人なんですね。それは言葉ではなくって彼らの行動からこう分かるんですね。それで後ほどまた紹介しますけれども、彼らのビデオがあるんですね。これはビデオの Do It というビデオを作っています西川社長が撮られたビデオなんですけれども、それを見るとですね、すごくよくわかるのが、その社員が本当に生き生きしてるんですね。それで西川さんって意地悪だから社員さんに質問するんですよ。今の倍の給料を出すから君うちの会社に来ないって。でも社員の答えはどうかっていうと、行きません、私はこの会社のにいるのは給料がいいからいるんじゃありません、好きだからこの会社にいるんですって、こういう答えが返ってくるんですね。だからこういう社員さんがいる会社、これが本当に素晴らしい会社なんじゃないかと。でこういう企業をたくさん作るのが私たちの役割じゃないかなっていうふうに、考えています。でもう一つ横田社長のエピソードで私が印象に残っているのは、実は私の知り合いの社長がベンチマーキングで行ったんですね、横田さんのところに。でその社長っていうのはアラ探しの得意な社長なんですよ。だから必ずどっか見つけていくんですね。で横田さんとお話しした時に、洗面所が水で汚れてましたんですけど、あれはちょっとまずいんじゃないんですか横田さんっていうふうにその社長が言ったんですね。そしたら横田社長の答え、私もその社長高島さんという名前、高島さん、私も それは気がついてます。まずいと思います。でもね、社員が気づくの待ってるんですよ。だから私何にも言いません。これなんですね。私はもう叶わないと思いました。私だったらすぐ怒鳴りますね。何やってんだと。もうこんな汚いのね、私がいつも言ってるでしょ、掃除は基本なんだから仕事の手抜きをするな。掃除の手抜きをすると仕事でも手抜きするんですよね。ですから掃除は基本だから。で、掃除っていうのはすぐ分かりますよね。ゴミが落ちてたり、こういうことがあります。これ叱らないで、泣くまで待とうホトトギスっていうのはこのことかと。いやー、私はこれは多分一生の課題で、死ぬまでできるかできないか、それぐらいのものだっていうふうに思います。横田社長はそれを10年間毎日毎日やってきたんですね。で、10年間で会社は変わるって言ってるんですよ。1日はほんのわずかだ。このほんのわずかのものが10年積み重ねることによって変わってくる。10年後にガラッと変わるんだ。まさにさっきの逆さ富士ですよね。これが起きるって、うわー、もう叶わないとしか私は言いようがありません。でもこういうふうに言えたらハッピーだなって。だから社員さんは多分尊敬を越してるんじゃないかなって思います。で、このホンダカーズの、社長さんもですね、これも私も真似しなきゃいけないけどなかなかできない。お嫁さんに、社員さんを女性はお嫁さんにしたい、いいお嫁さんにしたいんだ、自分のところで教育して、で、男性は一人前の男にしたいんだ、こういう思想で教育をなさってらっしゃるんですね。で、やっぱり人が教育する、成長するには勉強しなきゃ成長しない、それには本を読んでもらいたいんだと。で、本を読んでもらうために最初は感想文を書かせた、3000円出したって言うんですね。本を3000円出したら、出して書けというふうに言って、それをもうとにかく続けた。そして続けていくうちにお金もあげないで書くようになったっていうふうにおっしゃってました。私は本を読んでほしいと思ってるんですね。やっぱこれ実行しないといけませんね。お金を出して感想文を書かせる、そこからやっていく。本当に私は本を読まないと人って成長しないというふうに思ってます。これは、今すいません、喋りながら私自身が反省をしてやりましょうというふうに決めました。はい、というふうにですね、皆さんにこういうふうにその会社経営っていうのは一歩ずつからだよっていう、こういうことを伝えていきたいんですね、この研究会では。それで、まあ、地方に行ったり、東京で、東京とそれから大阪を中心に勉強会をして、それで伝えていきたいなというふうに、考えております。で、鬼沢さんとのお話なんですね。先日話しまして、やっぱりその仕組みと人っていう問題で、私は鬼沢さんも仕組みっていうよりも仕組みなんかできてなくたっていいから、人が生き生きと自分の考えで働ける会社が、これがいい会社なんじゃないの、そういうふうに考えているっていうふうに鬼沢さんに言ったんですね。そしたら鬼沢さんもやっぱり僕もそう思うっていうふうに言っていました。これだから仕組み、ちょっとだから日本経品質省とは少しこうずれてきてるなっていうふうには感じています。仕組みっていうのは確かに大企業は仕組みが必要です。あれだけの大きな何万人という人を動かすためには仕組みがなければ動かないんですね。じゃあそこで人は生き生き働いてるのかっていう問題点が出てきます。だから私はもう大企業っていうのはもちろん今非常にね大きなところでありますけれども、これからの企業経営は目指すものは大企業じゃないんじゃないかっていうふうに考えています。中小企業こそが元気にしていって、そしてこの日本を支えていく、そういう社会になっていくんじゃないかなっていうふうに、考えております。大企業 で、私一番印象に残ってるのはですね、実は IBM なんですね。 IBM 世界でナンバーあの何万人っていう人が働いています。で、 IBM の仕組みっていうのは実は親しい人がいましたんでいろんなこと聞いてるんですね。あそこは3文字で全部やりますから、何が起こってるかっていうと全部コンピューターで制御してるわけですよね。なんかあるとその本社のアメリカから飛んでくるって言うんですよ、メールが。君は今何をやってんのか報告しろと。そしてですね、クレームが起きますよね。クレームが起きた時にコンピューターで起きてすぐスイッチ入れるんですね。何が入れるか、そこから瞬時に時計が動き出すんですよ、カチカチカチと。つまりクレームが発生してから解決するまでに何時間かかってるのか、これを測って短くしろと。これができるのがいい会社だって、こういう考えでやってるんですよ。で、 IBM は実際にそういうふうに動いてるんですね。で、日本検視庁、品質庁も MB 省もこのクレームの時間を短くする、それが一つの経営指標、 KPI って言ってるんですけれども、キーパフォーマンスインジケーター、 KPI としてこれで測っていって、これがいい数値になった会社がいい会社っていうふうに実は言われて今でもいます。で、それに対しては鬼沢さんも私も非常に疑問を持っていて、ちょっと違うんじゃないかと。それでは今だから IBM も10人に1人はうつ病になってるっていうふうに言ってますね。だからこの状態っていうのは本当に仕組みが人間を支配してる、機械が人間を支配している。まさに映画でありましたモダンタイムズの世界ですよね。あれがもう今そこら中で行われているわけですよね。これをやっぱりやめなきゃいけない、変えなきゃいけないっていうのが、私たちの意識です。で、今この間そのこのドゥイットの西川社長のお話を伺ったんですよね。この西川社長もですね、実はそのいろんな企業に訪問して伺っていい企業のビデオを撮って、そのビデオを販売してるんですよね。で、彼はですね感性で作ってるんですよ。だからたとえその JQA 日本景品賞を受賞した企業に行ってもおかしいと思ったところは取らないんですね。その話をしてました。いろんな仕組みがありますから、例えばよくあるのが社員さんの誕生日にお誕生日パーティーをするんですよね。そうするとケーキを作って、そのケーキをにろうそくを入れて、でハッピーバースデートゥーユーって歌いますよね。そこに行ってそこを撮っていた時に暗いんですって、社員の顔がおかしいと、なんだ楽しそうだないんだ。そこ受賞企業だったんですよ。で、彼はそこの企業を撮影するのをやめたそうです。ああ、西川さんらしいなというふうに考えたんですね。まさにそうですよね。それって仕組みに動かされてますよね。暗いハッピーバースデーなんて聞きたくないですよね。逆効果ですよね。まさにそういうのはやめてほしいと。そしてその今皆さんはもう愛をあふれる、愛があふれているその会社っていうのが求めてんじゃないか。愛という言葉を盛んに彼は頻発していました。で、バグジーという実はね美容院があるんですね。これ福岡小倉にある美容院で5店舗ぐらいやってるんですけれども、そこのビデオを私も見ました。2本になってるんですけど、そのビデオを見て初めて私涙流したのはこのバグジーのビデオなんですよ。それはねどういう場面だったかっていうと、久保社長って言うんですけど、久保社長がその身体障害者の人の文章を読んでるんですね。 その読んで、つまり実は私はこういう悲しい思いをしましたけれども、母親で救われたとか、そういう場面だったんですね。その場面で社員さんみんな涙流してるんですよ。で、久保社長が言ったのは、彼らは涙を流す回数が多くなればなるほどお客様の満足度が上がるんだよって言ってたんですよ。だからそういう本当に社員さんがそういうハートを持ってサービスをすると、そのハートがお客様に伝わるんだっていうのを、この久保社長から私は学びました。で、本当に心から動くと人間って感動するんだなって。だからその愛を日本に溢れさせようよっていうのも一つのテーマになるかなというふうに考えております。それでですね、その昨日実は全日空の人とちょっと食事したんですね。で、面白いこと聞いたんですよ。今飛行機ってボーイングとエアバスなんですよね。で、このボーイングっていうのはアメリカのシアトルにありますよね。アメリカの会社で、エアバスっていうのはヨーロッパですよね。これ作り方の思想が全く違うんだそうです。で、そこに機長がいたんですよ。その機長はエアバスの機長だったんですけどね。エアバスっていうのは人間を信頼してない。つまり何もするなと。危機があった時は全部機械がやるんだ。っていう風に作られてるから、私何かあった時、万歳します。言うんですよ。で、ボーイングっていうのは危機があった時に人間がそこを直せと。こういう設計になってるって言うんですね。こういう違いが、いや、ヨーロッパとアメリカでそんな違いがあるんだって実はちょっと初めて聞いてびっくりしたんですね。あ、そういえば ISO ってヨーロッパが作ってますよね。もちろんアメリカもありますけれども、ヨーロッパから来てますよね。こういう思想、なるほど、MB 賞っていうのはやっぱりアメリカから出たんだっていうんで、その意味では、いいとこあるんだなっていうふうに、思いました。それからですね、もう一つ。今度鬼沢さんの計画でもですね、2月にですね、あ、ごめんなさい、4月12、13日に稲食品さんというところに伺って、そして、まあ、会長のお話を聞いて、そして会社を、見学に行こうよと、こういうことを計画しています。で、この稲食品のさんの、ご紹介をちょっとしたいと思います。塚越博さんっていう、いい会社を作りましょうっていう本を書いてらっしゃるんですね。で、この会社は、本当に私も読んで素晴らしい会社だなというふうに、思いました。で、この社長の、まず、座右の銘がですね、なんと、二宮尊徳さんなんですよ。の言葉なんですよ。金次郎さんですね。どういう言葉かというと、ちょっと読ませていただきますね。遠くを測るものは富、近くを測るものは貧す。それ、遠きを測るものは百年のために杉苗を植う。まして、春まきて秋実るものにおいて親、ゆえに富あるなり。近くを測るものは春植えて秋実るものをもなお投資として植えず、ただ眼前の利に迷うてまかずして取り、植えずして刈り取ることのみ目につく、ゆえに貧窮す。なんか大企業でこんな経営者見えますよね。それと全く逆の、これがこの塚越社長、会長の座右の銘だということなんですね。ことこと多様にこういう会社を作ってる理念がですね、いい会社を作りましょうなんですよ。で、ここも先ほど、例に挙げました横田社長のところと同じですね。社員さんに言っても、自分は好きだからこの会社にいるんだっていう、そういう答えが返ってくる、会社です。そしてですね、いい会社っていうのは経営上の数字が良いというだけではなくて、 会社を取り巻く全ての人々が日常会話の中でいい会社だねと言ってくださるような会社のことですっていうふうに言ってるんですね。そして彼はですね、その成長は隅だって言ってるんですよ。急成長は。で、これは私もびっくりしたんですけれども、彼は松下幸之助さんを尊敬しています。でも松下幸之助さんの水道哲学は今の時代には合っていないって断言してるんですね。つまり水道哲学っていうのはもう成長していこうよと、どんどんダムに水を溜めていって豊かになろうと、成長が至上命題ですよね。でも違うんだって彼は言ってるんですよ。緩やかな成長こそ目指すものだ。なるほど。つまり急成長していくと人が育ってないですよね。そうするとその歪みが人に行くんですよね。そしてそこで人がなんか病んでいったりとか、あるいは大量に辞めていったりとか、急成長する会社って最近の会社多いですけれども、急に上がって急にいなくなっちゃう、こういう会社多いですよね。そうじゃなくて緩やかに緩やかに成長していって、そしていい会社を作っていきましょうよと、こういうことを、言っています。で、この素晴らしい経営っていうのは何かって申しますと、今言ったみたいな日本で一番大切にしたい会社、あるいはいい会社、こういう会社を目指してやっていきましょうよ。だからまず経営者の方々の意識を変わること、変えていただきたいなということと、やはり社員さんと一緒になってやらないといい会社ってできないですよね。だからその社員さんもですね、組織の中では一人一人がリーダーなわけですよね。そしてそのそれぞれの立場でのリーダーシップっていうのはどのように取っていったらいいか、これはまさに藤原先生の専門ですよね。そしてこの組織の中でのリーダーシップはどうやって活性化させていったらいいのか、この素晴らしい経営の中でのリーダーシップもまた私たちの研究会の課題であります。で、この課題をですね、鬼沢理事がもう計画を立てておりますので、ここで、皆様にお知らせいたします。まず勉強会は具体的に年4回開催と。今申しました、先ほど申しました、4月に伊那市で伊那食品さん見学しますね。そして7月が京都です。堀場製作所さん。と、それから10月が徳島、そして1月がこれ未定なんですけれども、行政の方に行ってみようかなと、こういう案を、持っております。それからさらにですね、東京と大阪、これに各月ごとに月例会を開始しようというふうに考えております。で、差し当たっては2月の17日に、八重洲ですね、八重洲で、樋口さんのところの、都市計画の研究会と一緒に、勉強会を開催いたしますのでですね、皆様ですね、お時間を作ってぜひとも出席、ご出席いただきたいというふうに、考えております。で、鬼沢理事からはですね、またまた別にこういう機会を設けて話していただきますので、本日はピンチヒッターとして永井がお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。